自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はパーマカルチャーオンラインスクールのスクール生であり仕事の時給講座の受講生ミヤさんにお越しいただきました。ミヤさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市在住、都会でも循環のある暮らしを目指して発信をしています、ミヤさんこと宮本達也と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
パチパチ
はい、ということで皆さん、この度はゲストにお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ僕の方から宮さんを紹介いたしますが、実は宮さん、リアルでお会いするのが今初めてみたいないや、もちろんね、オンラインでねその前から出会ってはいるんですけどはい、すごい、リアルで今初めて、あ、今回はね、3人リアル収録をしております、ね、うん、はい、宮さんは、今年20 2026年の2月にパーマカルチャーオンラインスクールにお入りいただきまして、もう入る前からすごいエネルギッシュというかですね、結構やる気がありましてまあみんなやる気あるんですけど入る前にすごいやりたいことたくさんあるので、なんかパマカラちゃんオンラインスクールがいいか仕事の時給講座がいいかどっちがいいでしょうかみたいなそんな風に、ね、相談いただくことでなかなかないですよね。なかなかないんですけど、そういう風に、言っていただいて、しかもね、ちょうど個人的にも印象に残ってるのは、僕がその時2月だったからタイの、ね、チェンマイに行ってなんかカフェ巡りしてる時に、はいはい、その時にお話ができたので、僕にとってタイの状況がまで浮かんでくるんですけど、うん、まあ、そういうどちらがいいでしょうかって感じで相談いただいて、まあいろいろお話しして、まあ、パーマカルチャースクールが良さそうですねっていうことでスクールにお入りいただきましたが、その1ヶ月後やっぱり仕事の時給講座もやりたいです、自分に必要だと思いますみたいな感じで3月からダブルで受講していただいてます。
はい、はい、
でもうね、どちらも半端になることなくパーマカルチャーの課題も全部こなし、
すごい、
仕事の時給講座の課題もね、区切りとなる52ステップっていうのがあるんですけど、それも3ヶ月ほどでこなし、
素晴らしい
これ3ヶ月でこなせる人はかなり少ないんですよね。はい、で、まあ、これからね、ちょっと伺うんですけども、まず本業では週4勤務というね、なかなか珍しい働き方を選択し、釣りが趣味で YouTube をやっていらしたり、LFC コンポストアドバイザーっていうね、という肩書きで、休日にコンポストの普及活動をしていらっしゃると。そして、しかも近々家族で移住しようとしているというね、なんかね、すごい、全部根掘り葉掘り聞きたくなるでしょ
本当ですね
そうというね、なんかいろんなことをやられてて、なんかね、まあ、特にね、僕から見て移住っていうのが明確な夢なのかなって感じで、まあ、夢を夢のままにしないというかですね、なんか夢に向かってね、こう真面目でかつ行動力あるって感じの印象の方です。
はい、はい、めちゃくちゃ精力的な方なんだなって思いました。
そうなんですよ。
ちょっと照れ笑いされてますけど、皆さん。じゃあ、まあ最初にパーマカルチャーオンラインスクールがいいんじゃないですかっていう、まあ三栗さんのまあアドバイスというか、お声掛けで、オンラインスクールの方に2月に参加されたということで、もともとその自給自足とかパーマカルチャーに興味があったんですか？
そこは実はもともとはあまり興味がなかったというか、そういう暮らしはなんか素敵だなっていうのはあったんですけど、
はい、
小さい頃からの家族で夏はキャンプ行ったり冬はスキーに行ったりで、趣味がずっと釣りを34年間ぐらいやっていて、まあ、なんかそういうところでその影響で自然が好きだったっていうのがあったんですね。で、ただその社会出て お金を稼ぐってなった時にこうそもそも勤め仕事しか選択肢がないっていうところ、まあ、そもそも頭にそれしかなくて、で忙しく働いて余った時間にこう趣味を詰め込む埋め込んでいくみたいな生活をしてたんですね。でコロナ禍でこう随分と自炊する機会が増えて、もう単純に生ゴミを最初どうにかしたいなって、こう毎回捨てるの嫌だなって思ったところから、たまたまテレビに映り込んだ LSC コンポストっていう生ゴミを堆肥化できるバッグに出会って、でそこから6年ぐらい今経つんですけど、そのコンポストを使った生活をしてると、なんか循環のある暮らしっていうことに気づいて、それを後々 LSC コンポストの講座とかを聞いてたら、あ、これがパーマカルチャーとかって言うんだよって気づいた、後から気づいた感じです。
あ、はい、そういうことなんですね。
これちょっと LFC コンポストっていうものがどういうものかって解説してもらってもいいですか？
わかりました。LFC コンポストは、そもそもコンポストっていうのは、英語で堆肥とか、その、今だと、その堆肥、生ゴミを分解する容器のこととかをコンポストってもう一般的に言うようになってるんですけど、LFC っていうのは、ローカルフードサイクリングっていう半径2キロの栄養循環を目指してる、福岡にある会社さんが作ってるバッグ型のコンポストになります。ここに生ゴミを入れると、堆肥、栄養たっぷりの堆肥ができて、それをみんなで使って循環させましょうっていう、まあ、コンポストの商品になるんですけど、で今まで一般的なのは土に埋めたりとか、田舎の方でバケツをひっくり返したような、大型のものがあって、都会ではなかなかできなかったんですけど、バッグ型の、本当に見た目もトートバッグみたいな形なので、土がない都会の方でもできるようなコンポストっていうのが LSC コンポストになります。
めっちゃいいですね。
めっちゃいいです。
今ちゃんと説明聞いたの初めて。一瞬欲しくなる。
もう私もすごい欲しいです。
ね、はい。すごいいいの。
ちなみにもう家庭菜園までもやられてたりするんですか？
あ、そうですね。狭いというか小さいスペースなんですけど、自宅のベランダにレイズドベッドって木枠の、プランターみたいのを作って、そこで野菜を少し育てたりとか。
あ、それはコンポストで作った堆肥を混ぜて。
あ、そうです。もう堆肥はそれだけですね。
あ、すごい循環だ。
循環いいですね。
ねえ、
さすがですね。
パーマカルチャーだ。
パーマカルチャーですね。そう思った思った。
このオンラインスクールには どうやって出会われたんですか？
三栗さんのスクールには、初めは妻が Kindle 本を読んでいて、で僕がそういう暮らしとかをしたいのを妻は知ってたんで、
はい、
こんな面白い人がいるよって、その多分入会する数ヶ月2ヶ月ぐらい前かなんかに妻から言われて、
その本はどの本なんでしょうか？
気になります。
三部作の仕事の時給について書かれた、はい、本を 1,2,3 部全部頭から読んで、
ああ、そうですね。結局三部作全部読んで、
三部作全部読んで、
一番最初は 2作目の緑色の仕事の時給編っていうやつ
でした、
っていうことなのかな。
ですかね。三作目は、集客ですもんね。
集客の時給編っていう青い本で、
はいはいはいはい、多分それを頭から読んだのか、か 2作目から読んだのかで、3冊全部読んで、
奥さんが紹介してくれたんです、ね、
あ、そうです。妻は全然途中までしか読んでないんですけど、
奥様によろしくお伝えください
で、それが気になってたんで読んで、それで、ああ、じゃあこういう人いるんだと思って、メルマガも多分その後に登録してやり取りが始まってですね。で多分途中で仕事の時給にも興味あるんでっていうので、パーマカルチャーオンラインスクールは 2作目ぐらい読んだ後に入って、3作目も読んでみてくださいっていう感じで、多分最後まで読んだ記憶が、
はいはいはい、
あります。確かそんな感じで。
あ、そっかそっか。あ、だから 2作目仕事の時給編読んで、パーマカルチャーオンラインスクールに入って、その時に僕が集客の時給編3作目もちょっと読んでみてくださいって言って、仕事の時給講座にも入っていただいたみたいな流れ
です。そうです。
ああ、 本がきっかけだったんですね。
なるほど。参考に
びっくりさんご自身も知らなかった
いや、伝えてはくれてたと思います何度か。でもなんかいろんな方にからいろんな話聞くので改めて。
あ、そうですよね。
そうだそうだ。
このスクールに入られていかがですか。
ああ、なんかめちゃめちゃめちゃめちゃいいです。ちょっとざっくりなんですけどなんかもしそのスクール名にあるようにパーマカルチャーについてこうパーマカルチャーとは何ぞやみたいのをひたすら教えられるスクールだったら逆にどうしようかなって、なんかそこまでそのパーマカルチャーにめちゃめちゃ興味が、それを知りなんていうか深く知りたいっていうことよりもやっぱ仕事の時給に興味があったので、なんかパーマカルチャーという話題を中心になんか自分ごとにしたらどういうふうに日常で落とし込めるかっていうのを日々こう課題とかやり取りの中で教えていただけるのですごい学びになってます。なんか自分からこう出てるエネルギー、受け取るエネルギーとかどう循環エネルギーをさせるかとかっていう視点は今まで持ってなくて、なんかそういったところを考えられるようになっただけでもとっても良かったなと思ってます。
よかった。なんか僕の伝えたいことが今伝わってるって感じがします
。嬉しいですね。
よかった。
お仲間もね、たくさんいらっしゃいますよね。
そうですね。なんか今までってコンポストの話とかゴミの話とかってやっぱ妻にしようとしても限界があるというか、まあそんなに興味ないしみたいな感じで、周りにもそこまでこう話ができる気楽に話せる人っていなかったんですけど、そういう場がオンラインでもあるっていうのがすごくありがたいです。なんか自分の書いた例えばブログとかも、コンポストのことについて書いたりしても誰もこうなんか否定とか何それとかっていう反応もないですし、むしろどういうのやってるのとかこういうそういう反応をいただけるのがそういう場が非常にありがたいです。
やっぱこう波長が合ってますよね、皆さんの、ね、
基本やっぱりねパーマカルチャーに興味ある人が、パーマカルチャー自給自足に興味ある人が多いんでね、
そうですよね、
そのベースがあるっていうのはねなんか話しやすいですよね。
嬉しいですよね。でそのオンラインスクールの後にもう1ヶ月後仕事の時給講座にも、ね、参加されていますけど、この講座を受けようと思われたのはなんか今のお話の中で、ね、なんとなく出てはきてますけど、まあ、改めてお聞きするとどうして講座を受けようと思われたんでしょう。
はい、もともとはそのパーマカルチャーっていう切り口で入ったんですけど、あの来年の2027年の1月に岩手県の陸前高田市に移住したいっていう家族での計画があって、やっぱその移住を今まで何年か考えている中でどうしてもネックになるのが仕事、収入源の確保がどうしてもネックになるっていうとで、まあ、まさにその部分を書籍とかでも書かれてたのが三つくりさんだったので、そこから入ったのがあるんですけど、そうです、なんかそこで自分の好きなこととか得意なことを生かして仕事の時給につなげて地域に還元できるような暮らしをしたいなと思ったのでこの講座に入りました。
なんかドンピシャな感じがします。
本当ですよね。本当にドンピシャでありがたいな。改めて聞くと
本当ですよね。で、その講座を受講しながら、まあ、スクールでの活動もされながら、ご自身での活動はコンポストアドバイザー、あといろいろとされてますよね。そのあたりをちょっと教えていただけますか。
はい、ありました。今は現状はその仕事の時給っていう意味ではまだ、生活養賄賄えるまで全然できてないので、普段は生活協同組合生協の職員として、普通に勤め仕事を週4日やってます。で、はい、週4勤務の制度が2年前にできたので、その週4勤務に、契約変更っていうんですかね、雇用形態を変えて週4勤務として生協の職員として働いていて、その様子とかなんか切り替えるまでの思いとかをノートで発信したりしているのが一つ、でさっきお話しした LFC コンポストの方なんですけど、それも LFC コンポストの、販売している LFC ローカルフードサイクリングから、 公認のアドバイザーとして認定を受けて、
うん、
週末にオンライン講座のコンポスの使い方のオンライン講座の講師をやったりとか、
うん、
先日は神奈川県の小学校に行ってコンポストの講座の講師をやってきたり、あとは自分でマルシェとかイベントに出てコンポストの、展示販売をしたりっていう、そんな形で活動して、あとは都会でできる循環のある暮らしっていうのをコンポストをベースにインスタでその撮影してインスタで発信してるっていうことをやってます、う
ん、はい。なんかもう着々と仕事の時給し始めてらっしゃる形ですよね。
これでも入る前からやってたんですもんね。
あ、そうですね。
時給講座に入る前からやってる活動ですもんね。
はい。
ああ。
なんかすごいんですよ。もう入る前からね、何でもやってるんです。
本当ですよ、ね。
発信も。
うん。で、うん。で、なんかまたより、その仕事の時給講座を受けることで、なんかどういうふうに発信していけばいいのかっていうところが、まあ、学べている状態なんですかね。
あ、そうですね。
うん、
なんかやっぱりこう発信する時の どう水平展開って言ったらいいんですか、なんか横に広げてったりとか、うん、と届けたい人に届けたらどうしたら届けられるかとかっていうのを学びながら実践しながらっていうので、まあ、今いろいろやり散らかしてるというかそんな状況で、あと一つ言い忘れちゃったんですけど、その趣味の釣りも YouTube で動画撮影したものを発信してっていうのを続けてるような状況ですね。
すごいな、 YouTuber でもある
んですね。 YouTuber でもありすごいですね。
ねえ、
ちょっと聞きたい。
はい、みつけさんどうぞ。
週4勤務ですよ。
そう、私もそこを聞きたかったんです
これね、絶対気になる人いると思って、うん、やりたい人いると思っててね、週4、まあもちろんね、週4だから、単純計算、週5勤務だったら、週4になったら、収入は5分の1に、あ、5分の4になるのかな、というふうに思って、あ、それだったらやりたいかもって思う人はいっぱいいそうな気がして、まあ僕も、勤めてたらやりたいですね。
うん。うん、
だから、その辺って、その辺って、その辺を発信されてると思うんですけど、その辺ってどうなんでしょうか。
なんか、やっぱりでも、ね、会社員というか、お勤めだと、週5が当たり前で、1日減らすってなると、まあ、必然的に収入も減るし、なんか、絶対不安の気持ちが出てくると思うんですよね。そこをなんかこう、ガッとこう切り替えられた、そのなんか気持ちとかも聞きたい。
あ、僕はね、逆にね、喜びばっかり言って今の話聞くと余裕で2割カットぐらい余裕だよって。あ、僕節約得意なんで。
ああ、そうそう。
はいはいはい。
でも、みやさん、あ、ごめんなさい、お子さんいらっしゃいますよね。
はい。
ってなるとなんか
娘がいます。はい
はいはい。
はい。支出とかいろいろ考えちゃうじゃないですか。
多分ね、イキさんの方がリスナーの声を代弁してます。僕はちょっとね、ちょっとダメ。特集だと。
確かに節約って考えると、なんかね、ウキウキするところもあるのかもしれないんですけど、
はい、
やっぱり不安が先立っちゃうんじゃないかなっていう。
はいはいはい、はい。
そのあたりはどうだったんですか、うん、
確かに。なんか、もともと今の盛況は、転職した会社の2社目なんですけど、1社目から転職した時に多分3割ぐらい収入減ってるんですけど、夫婦共働きで2年ぐらい生きられたんですよね。なんていうか生活して普通に、うん、それこそ、まあ、貯蓄とか貯金って言った方がイメージが分かりやすいのかもしれないですけど、貯金ができる生活を2年できて、まだ余力があるなぐらいに僕は感じていたので、結構妻はそういう風に思ってました。本当にあなた2割減って大丈夫なのみたいな。
うん、
で大反対
され
ました。
ああ、めちゃめちゃ、あ、本当に、あ、はい、そうだったんですね。
はい、もう最初の転職も収入変えないでねってめっちゃ言われて、
やっぱそう思うと思います、
はい、でも僕の頭の中だとその 生活費に対してどのぐらい収入あったら暮らしていけるっていうのはあったので、それを提示したことでちょっと納得してもらって、うん、実際に2年転職者と暮らして不安は取れたみたいで、うん、実は妻も今週4勤務に切り替えて、
おすごい、
そっちの方がいいかもってなったんですか。なんか
それでもいけるんだったら私もやりたいってなって、たまたま妻の職場も週4勤務が始まったので、この本当5月から先月からか
超リアルタイムじゃない
ですか。で今日もその水曜日休みなので、うん、別の副業の方で妻は、
すごい、
妻で活動してます。
あ、副業されてるんですね。
あ、そうです。
いろんな働き方があるんですね。
なので個人的には妻も自分で週4勤務も始めたから、うん、まあ一応納得しているのかなと、うん、まあ2年経ちましたけど。
じゃあみやさんご自身はその転職する時にもう収入が減るっていうのも分かってたけど、はい、転職はされたっていうことで、はい、そこまで収入面では不安はそんなに感じることなく転職もしたし、
はいはいはいはい、
週4勤務にも切り替えられたんですか。
そうですね、うん、でも一番大きかったのは多分世の中の常識を、光圀さんも結構いろんなところで書かれてると思うんですけど、このぐらいお金がかかるみたいなよく言われてるものを全部疑ってから切り替えたから、切り替えられたっていうか、
皆さんも結構計算しました。
しました。
あ、うん、計算したら結構大丈夫ですよ。
あ、そうそうなんですよ。
そうそうそう、
何に怯えていたんだろうっていうのはあって、うんうんうん、
なるほど、
はい、
そう、漠然とこれぐらい必要って言われているものに合わせると不安続くんですけど、
うんうんうんうん、
自分にとって必要なものを計算すると意外と大丈夫、まあ、僕は大丈夫だと思いましたね、
うんうんうん、あとなんかそのちょっとミニマムな生活にしようとか思われました。
はいはいはい、あ、もともと物はそんなに所有欲がなくて、
あ、
家族3人で 1LDK の30平米32平米とかありますか、5メーターかけ6メーターのところで住んだり、うんうんうん、次名古屋行った時55平米ってもうちょっと5かけ10メーターぐらいに住んだら広いなって、うん、持て余すなってなって今もうちょっと狭いところに住んでるんです。
あ、
それでも今4年以上暮らしてるんで、
でそんなにその不便さというか
ない、むしろこっちの方がいい、
うん、ちょうどいい
っていう感じです。だからなんか子供が大きくなったら子供部屋が絶対必要とか、なんて言うんですか、家を大きくしなきゃとか賃貸じゃダメみたいな、うん、なんか世のうちの両親とかは言われるんですけど、うん、そういう常識を手放したらいけるなって。
常識を手放すだ。
なるほど、ね、
絶対ありますもんね、固定観念。子供が大きくなったら子供部屋絶対必要だよねっていう、
うんうん
うん、お子さん今おいくつ。
今、今年6歳になります。
ああ、その年になるとやっぱり一人部屋必要になるよねっていう考えがどこからかわからないけど出てきますよね、うんうん、でもそこを疑ったんですね。
そうですね。
みやさん子供時代は一人部屋あったんですか、自分の部屋。
ありました。
ああ、そうなんですね、うん、
7人家族で、
へ、
おじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでたんで、
うん、なんで聞いたかというと、僕は一人部屋じゃなかったんで兄と二人部屋だったので、なんかね、あの子供部屋必要っていう概念は僕にはないんですよね。
あ、
はいはい、
うん、だからなんかそうなんかそんな感じなんです。そのイキさんの言われた子供がいたら一人部屋必要だよねっていう常識が僕にはあんまりないから、
うん、
そういう意味でなんか暮らしを小さく僕もしやすい環境だったのかなと思いつつ、宮さんは自分はっていうか、ね、うん、子供時代一人部屋あったけど、疑ってみるとそんなことはないよねってことなんですね、
う
ん、
そうですね。
ちょっともうちょっと聞いてもいいですか。その疑ってみようって思ったなんかきっかけとかあったんですか。
きっかけは僕は1社目の時に1回適応障害になってるんですよね。
皆さんもですか。
そうそう、
仲間ですね。
裏話聞いてると共通が多くて。そうなんですよ。
それは大きなきっかけですよね。
あ、そうですよね。
会社に1ヶ月ぐらい行けなくなっちゃって、その頃に、まあ、子供が生まれた直後に行けなくなっちゃって、でそれがコロナ禍真っ只中で、
うん、
なんかその自分が今まで当たり前だと思ってた理想像から外れるのが多分許せないっていうか、どうなっちゃうんだろうって分かんなくて動けなくなっちゃって、
うん、
でもその頃にあれなんでこの理想像なんだろうって考え直したっていうか、
うん、
なんでマイホームいるんだろうとか、
うんうんうん、
なんで家買わなきゃいけないんだろう、車持たなきゃいけないんだろうみたいなのを考え直したコロナ禍がきっかけとして一番大きいかもしれないです。
あ、
めっちゃ説得力というかすごい納得できます。そうなりますよねって。
そうですね、そうですね。あ、ありがとうございます。
しかもなんか前建設業にいたので、
あ、
そのまあ土木関係ではあるんですけど、建築業界の、まあ、政策、国の政策としてやっぱり持ち家の人を増やそうって所得倍増計画があったとかの話も聞いて、それをみんなテレビからどんどん吸収して、勝手にイメージとしてやっぱ持ってることが多いんじゃないかなって思ったのが大きかったですね。
やっぱ夢のマイホームとか言われますし ね、
ね、そうそうそう、
もうマイホームを持つっていうのはもう素晴らしいことだと、うんうんうんうん、っていうのはありますよね。
ありますね。もう小さい頃なんか刷り込まれてたんじゃないかなと。
いや、素晴らしいことではあるんですけどね。そうですか、ありがとうございます。なんか、うん、聞けてよかった。
ね、聞けてよかった。すごく理解できました。
じゃあその仕事の時給講座、うん、まあ、何ヶ月かですけれども受けてこられて今現在いかがですか？
あ、本当になんか仕事の時給ってどうやってやったらいいかそもそも分かんなくて、発信だけはやってみようってやってたんですけど、どういう風な手順を踏めば仕事にの時給につながるとかっていうことを実際にこの見せてもらいながら進められてるので、すごく有益な時間だなと思っているのと、あとなんか自分一人でやってやっぱつまずいた時に相談できるとか話をできる講座生の人がいたりとか、
うん、
であと三つくりさんと僕あのメールをしてるのが今一番なんか自分の考えが整理されていいなって思って、
それはスクールの方のメールですね。メールから
なんですね。
あ、パーマカルチャーオンラインスクールの、あ、いや、いいんですけどね。
そうですね。そうなんですよ。だから ごっちゃになってるんですよ。
そうそうそう。ダブルでやってるから。
そうですよね。
パーマカルチャーオンラインスクールの方で仕事の時給の多分相談をメールで返して。
あ、そうですよね。
で、それを普通に返してくださるんで。
うんうん、どっちの話かよく
わかんないんですけど、まあどっちでもいいやっていう感じで。
同じですから
、
ね。
はい。
あの最終的には、ね、は
い。ただそのやり取りを続けていく中で自分の考えがなんか整理されたり、水口さんの意見を伺った時に、あ、そうやってやればいいのかみたいな感じで次に進めたりすることがあるので、
うん、
まあ、始めてよかったなって今思っているところです。
いやー、
よかった。
運命の出会いだ。じゃあ皆さんにとって三つくりさんってどんな方ですか？
いや、実はね、先ほどもあったんですけど、今日初めてお会いするの。
そうですね、リアルでは。
そうなんですよ。
でもまあ今ね、あの三つくりさんとのメールのやり取りで考えがまとまるっていうことなので、なんか結構こうなんだろうな、存在としてなんかなくてはならない感じなのかなっていう。
いや、お会いするまでなんか妻と冗談交じりにちょっとアバターないんじゃないかぐらいに、本当に実在するのかみたいなあのところはあったんですけど。
そうなんですね。
でこの間テレビ出られたのを拝見して、 あ、うん、本当に暮らしてるんだねっていうので気づいて、まあ、あの どんな存在かって言われるとすごいザ・メンターな方かなっていうので、
うん、
なんかやり取りをしてる中で気づきを与えてくださったり、こうああしなさいこうしなさいっていうことではなく、うん、なんか自立を促すような問いかけをしてくださるので、時にこう自分のなんか52ステップっていう時給講座の中の課題やるときにこのぐらいで目処でやった方がいいですよとかっていうところも提示してくれたり提案してくれたりっていうのがあって、
うんうんうん、
なんかそういった意味で自分一人ではできなかったところをサポートしてくださるメンターさんかなっていうので、非常にありがたい存在です。はい、
ありがとうございます。 三月さんメモされてますが、
メモしてますよ。
ここまで宮さんのお話をお聞きして、三月さんいかがですか。
面白かったですね。もっと聞きたいですけど、まあでもこれだけでもすごく面白いですけど、うん、
はい、
ね、まあ共通点多いとは思ってましたけど思った以上に共通点が多かったんで、あの適応障害とか暮らしのね、見直しというか、まあ主に家計どれぐらいを細かく計算、やっぱり皆さんもしてますよねみたいな。
あとすいません、なんか以前ゲストにいらっしゃったなんか竹さんもなんかリンクします。
あのこの仕事の時給講座の、まあ、特に男性の傾向として、あの適応障害率めっちゃ高い。
あと細かく見るっていうか、
そう、
ね、計算したりするっていう、
そう、結構ね、その率が高い。まあでもね、やっぱあの、そう、やっぱりこの適応障害は、まずすごい辛いことなんですけど、きっかけになるんですよね。なんでこんなになって、あの、そもそもこの生きるとはみたいな感じになって、いや、こんな働かなきゃいけないのかみたいな、になって、本当暮らし小さくしようかなって、まあ僕は今そんな感じで至ってるんですけど、こうなりますよねっていう、なんかそういう共通点を得た喜びに今浸ってました。
ねえ、本当に、いや、素敵な出会いだと思います。では、もうなんかあっという間です。
あっという間でした、ね。
はい。皆さん、あの、最後に、リスナーの皆さんに何かこう伝えたいことがございましたらメッセージをお願いいたします。
はい、あの、なんかあまり大したことは言えないですけど、もし今なんか勤め仕事とかに違和感を持ってたりとかですね、なんか移住をしたいなと思って考えた時にどうしても仕事がネックになってるなっていう人がいたら、ぜひ一緒になんか三つくりさんの講座で一緒に学んで、ね、次に進んでいけたらなと思います。で、私も東北移住まで、まあ、残り数ヶ月なんですけど、移住までの過程を発信していきますので、もしよかったら SNS とかで覗いて自分ごとにしてもらえたら嬉しいです。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。もう決まってるんですね。もう2027年1月に行くってもう決めてらっしゃるということで、はいはいね、
このラジオで言うと実現する。
そうなんです。はい、もうそういう番組ですので、
そういう
番組開運番組です。ということで、宮さんについてはエピソードの概要欄に宮さんのブログ、身の丈な暮らしのリンクと、ノート週4勤務実践中の会社員たっちゃんのリンク、そして、YouTube 釣り吉たっちゃんの週末超高期のリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、パーマカルチャーオンラインスクールのスクール生であり、仕事の時給講座の受講生、ミヤさんにお越しいただきました。ミヤさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。